皆様おはようございます。今日イザヤ書の16章、先週15章を見ましたけども、この15章、16章はモアブと言いますと、司会の、東側にありますのイスラエルの親戚部族ですけども、このモアブの民への裁きの宣告がこの2章にわたって続いています。イザヤ書はこの部分でアッシリアから始まっての諸国が裁かれることを通して神様がすべてを支配しておられることと、そして神様があらかじめ告げたことを成し遂げられること、しかも異邦の民をも憐れんでおられ、ご自身に立ち返って救われることを願っておられることを告げています。今日は16章、そこに神様の厳しさと慈しみを共に記されている箇所ですので、見てまいりましょう。新旧約聖書のイザヤ書16章、旧約聖書2017番ですと1192ページです。この箇所を3つに分けて見てまいります。では、早速ない方はご購読いたしますので、お読みいただければと思います。では16章の、今日前節1節から14節まで交互にお読みいたしましょう。イザヤ書第16章1節から14節。お前たちは子羊をこの国の支配者に送れ。セラから荒野を経て、娘シオンの山に。あなたは助言を与え、ことを決めよ。昼の最中にもあなたの影を夜のようにせよ。散らされたものをかくまい、逃れてくるものを渡すな。一つの王座が恵みによって固く立てられる。ダビデの天幕で真実をもってそこに座すのは、裁きをし、公正を求め、速やかに義を行う者。すでゆえ、モアブはモアブ自身のために泣き叫び、すべての者が泣き叫ぶ。ただ打ちのめされて、着る晴れせての星ぶどうの菓子のために嘆く。スレイエ、私はヤゼルのために、シブマのブドウの木のために嘆く。ヘシボンとエルアレよ、私は私の涙でお前を濡らす。お前の夏の果物と収穫を喜ぶ声が絶えてしまったからだ。 それゆえ私の腹渡はモアブのために、私の内臓はキルヘレスのために、盾ごとのようにわななく。これが以前から主がモアブについて語っておられた言葉である。天の父様、あなたはこの高ぶりやすいモアブの民をも顧みて、助けの手を差し伸べ導きを与え、そしてそれに効かない中彼らを裁きます。しかし喜んで裁くのではなく、涙を流しながら打たざるを得ない主の苦しい思いがここに明かしされております。私たちも神様に逆らい、自分勝手に高ぶりを持って歩んでいたものでしたが、今救いのうちにいられています。どうか主の憐れみを覚えて、取りなすもの、救いを告げ知らせるものとしてどうか導いてください。この箇所の上にあなたの光をお与えくださり、私たちが御言葉を理解し、また味わい、そしてこの中に示されています御心に従って歩めるように導いてください。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。イザヤ書と言いますと、救い主の予言の箇所はたびたびこのクリスマスの季節に読みますけれども、おそらくこの箇所は続けて読まない限り触れることがない箇所ではないかと思います。そしてイザヤ書は、キリストの予言に満ちていると聞いてはいましたけども、そして通読していてもですね、あまり真面目に読んでなかったなということが私自身が準備しながら気づかされております。実はここにもキリストの予言がはっきり書かれているんです。つまりあらゆる場所に神様はキリストが来られること、どんな働きをされるか、どんなお方であるかということを示しています。ここにはそうですね、五節にダビデの、王座が、再興すること、義の裁きをなさることが記されています。また一節は大変印象的ですね。子羊をこの国の支配者に送れとあります。子羊、それは罪の許しのための生贄です。どこに送れかというのは、シオン、エルサレムの山に送れというんです。そこに救いがあるからと。そしてというわけで、この、箇所を共に見てまいります。先ほど三つに分けられますということで、一節から五節、そして六節から十二節、そして十三節から十四節、この3つの部分に分けて見てまいりましょう。この1節から5節には モアブの民には主のおられるエルサレムに助けを求めようと、生贄を携えて助けを求めようと呼びかけ、また、3節以降、これは、ユダの民、イスラエルの民に対して、逃れてくるモアブの民をかくまえと呼びかけています。まずこの第一の部分を見てまいりますが、一節もう一度お読みいたします。お前たちは子羊をこの国の支配者に送れ、セラからアラノを経て、娘シオンの山に、まあ、エルサレムは、視界をまたいで、その向こう側にある都です。ですから、視界を迂回して、エルサレムまで行けと。そこに、子羊を携えて、罪の許しの生贄を捧げてもらえ、と呼びかけているのです。この、16章でも、モアブは、高慢を、砕かれるとありますけれども、決して大きな国ではないんです。優れたところも、そんなにないんです。まあ、イスラエルだって優れた国でもなくて、ただ神様の憐れみをいただいたんですけども、その周辺の国は小さな国ばかりなんです。で、モアブは高ぶると言われてますけども、まあ、取り立てて優れたところは、まあ、客観的に見ればなかったんです。そして、まあ、場所柄、多くの、国に、虐げられて支配されたという歴史もありました。まあ、イエス様の時代の、ユダヤも似たようなもので、他の、民を、違法人、神のものでない裁きを受けるものだと言って、実は違法のローマ帝国に支配されていたのに、それでも必死で神の民という誇りにしがみついていて高ぶっていた。まあ、だからその高ぶりゆえにいろんなトラブルを起こして支配者を怒らしてやがて滅びることになってしまうんですけども、高ぶりは箴言にありますように滅びの先触れになってしまいます。しかしながら辛い目に遭うと自尊心を守ろうと必死で虚勢を張るという性格が培われてしまうことがあります。しかしいくら虚勢を張ってもですね、それが過激になって平和を乱しますと結局自分の立場を危うくすることになってしまうのでした。そんな彼らに「この国の支配者に送れ、シオンの山に」と告げているんです。それはモアブの民にとっては自分たちはイスラエルに、まあ、ユダですね。ユダに仕えるものだと。まあ、それは、現実にありましたけども、まあ、ユダは分裂した、片割れの南王国ですけども、一頃の勢いはなく、だから減り下ってですね、使えるということはもう死んでもしたくない まあ、そういう思いを、持って反発していました。その国に許してくださいと神様に取りなしてもらうために、子羊を送れというのは彼らにとっては大変不本意な命令でした。でも神様はユダが、もちろんまだまだ信仰的な部分があった、状況でしたけども、ユダではなくそこに座してらっしゃるご自身、すべてを支配し、また罪を許して祝してくださる、またすべての民を愛しておられる神のもとに助けを求めようと呼びかけているのでした。すべての民族にとって、すべての人にとって、罪の許しと罪からの救いはイスラエルの神である主に立ち返って、主のお言葉に従って犠牲を捧げる以外にありませんでした。まあ、この動物の犠牲を捧げることは実質的に罪を許すには全然足りないんです。しかしながら、やがて来られる神の子羊、このお方が罪を許すためにご自分を犠牲にされる、そのことを待ち望むための旧約時代の生贄だったんです。テキストに抜き書きさせていただきましたが、バプテスマのヨハネは、ヨハネ一章29節こう四角の中に入ってますけども、イエス様を見て、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と告げました。そして、人たちははっきりと明かしました。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからですと。まだイエス様は来ておられず700年後になるんですけれども、しかしそのことを待ち望む子羊の生贄を捧げて主に立ち返れと預言者を通して主はこの高ぶったモアブに忍耐持って呼びかけておられました。やがてモアブは攻撃されて、またしばまでですね、アルノンのまたしばと2節に書いてありますね、巣から放り出されて逃げ惑う鳥のように急いで脱出するようになると。敵は迫っていました。北の方からやがてアッシリアがこのパレスティナ約束の地に攻め込んできます。3節をご覧ください。今度はあなたはと神の民に呼びかけます。助言を与えことを決めよ、昼の最中にあなたの影を夜のようにせよ、散らされたものをかくまい、逃れてくるものを渡すな。逃げてくる人々を助けるためにどうしたらよいかを考えて対応しなさいと。もちろんユダも責められることになります。その中でかつては仲間であったモアブを受け入れて かくまえ、つまり難民を受け入れろという形ですね。昼にも影を夜のようにしと、これどういう意味かなと思うんですけども、つまり、夜ですと見ることはできませんね。昼間 でも影に隠れて、つまり敵に見つからないようにしなさいと、もう不用心に出歩いていたらですね、攻撃されますので。そしてこの逃げていく方たちを密かにかくまえて脱出させようと、そして見つからないようにして敵に渡さないようにしなさい、こうして彼らが一時のお宿へ、そして逃れる隠れ場となりなさいと告げています。このように神の民イスラエルは神のためにすべての人が逃れてくる場所として用いられるように、そしてキリストを待ち望む時に救い主は来られて王国を再興されると、それはまだイエス様は罪からの救いを成し遂げられました、そして天に帰られ、そして福音が全世界に広がっている途中ですけれども、終わりの時にまた困難が来ます。その時にイエス様は支配を振るって力でこの世界を支配するようになります。キリストが再び来られる時にイスラエルの民は今はなおキリストを信じない人たちが多いんですけども、そして今戦乱がありますけども、その戦いは信仰的とは言えません。しかし終わりの時には主に立ち返って主の砦として主の支配のためにこの民は用いられるようになります。私たちはこの神様の預言がやがて成就することを見守っていましょう。かつて私たちはイスラエルが繁栄していた時には神様を知らない民族でした。しかし今は神様を少しずつですけども知る民族にさせていただいています。福音が届きました。そして全世界に福音が述べ伝えられた時に終わりの時が来て、そしてその時に異邦人の時は終わり、神の民がリバイバルされる時が来る、こうして神の御国が完成するという予言がありますので、私たちはこの遥か昔に語られた言葉を携えて覚えていましょう。さて、6節以降、この短い箇所も壮大な予言が語られていますけども、こう告げられるんですけども、モアブの民はこの高ぶりを捨てられません。神様は滅ぼさざるを得ない、そうしないと自分たちの過ちを認めようとしないからです。しかし主は 好んで滅ぼすのではなく、嘆き悲しみながらそうせざるを得ない、まあ、子供を知った、今どうか分かりませんけども、子供を懲らしめたくないんですけども、懲らしめざるを得ない親の心を持って、主は心を痛めつつ、このモアブの民を打ちます。そのことが切々と語られています。6節、我々はモアブの高ぶりを聞いた。彼は実に高慢だ。その誇りと高ぶりと不遜さ、その自慢話は正しくない。この彼らの高ぶりは砕かれることになり、嘆くことになります。打ちのまされて泣き叫び、そして嘆くことになります。どんなに高ぶっても、主が、裁きの器として立てた、アシリアにですね、かなうわけはありません。たちまち、敗北し、逃げまとうことになります。そして彼らが自慢していた産物が切り倒され、また、踏み潰されてしまうのでした。彼らが自慢していましたブドウ、そして、果物、これらが、蹂躙されてしまいます。丹精込めて、作って、素晴らしいでしょうと誇っていたものが踏みにじられるのです。それは平和の時には人々を楽しませたでしょうし、また、栄養を満たしたでしょうけども、そして収穫を通して収入を得ましたけども、敵が送られるとそれらは、助けにはなりません。神様は彼らの誇りを砕かれました。11節12節を拝読いたします。それゆえ私の腹渡はモアブのために、私の内臓はキルヘレスのために、盾ごとのように罠なく、モアブが高きところにもう出て、そこで身が疲れ果てるまでのことをしても、その聖女に入っても祈っても何にもならないと。主は、このシオンの山に、助けを求めようと告げたんですけども、モアブはイスラエルに対して高ぶっていてですね、自分たちの偶像を、拝み、そして、自分たちが勝手に偶像の神殿を設けて、そこで生贄を捧げ、またその生贄は、ケモシュとも呼ばれて、なんと子供を犠牲にするまでの、痛ましい、礼拝行為をして、ここまでやるんだから聞いてくださるに違いないと、彼らは過信していました。しかし偶像にどんな犠牲を捧げても、また真の神様はそんな犠牲を望まれません。人間の熱心さ、人間の努力で助けてもらおうと偶像に、偽りの神々に願ったとしても、その結果は虚しいのです。疲れ果てるまで体を打ち叩いて祈っても、エリアとバールの預言者が対決した時もそうでしたね。 バールの預言者たちは身を傷つけて叫び続けても火が下ることがありませんでした。エリアが石を積み直して築いた祭壇に彼は主の力を示すために周りに溝を掘って何回も水をかけようと、生贄と焚き火の上にです。それでも主に祈ると天から火が下って焚き火とそして生贄を焼き尽くして何も残りませんでした。祈りに応えてくださるのは真の神です。偶像に偽の神々に祈ったとしてもそれは人の努力をかきたてるかもしれない。しかし神様の偉大な力を与えることはありません。モアブは高ぶりのゆえに地を捨て、そして無慈悲なことをし、また無慈悲な礼拝を捧げました。しかしそんな彼らを主は裁かざるを得ず、それは主にとって決して喜ばしいことではなく辛いことでした。しかしそうされなければ神様は彼らを偶像の虚しさをですね気づくようにすることができなかったからです。聖書に苦しみあったことは私にとって幸いでしたという証がありますけども、神様は一人でも多くの方がご自身に立ち返って救われることを願ってらっしゃいます。愛を持ってできるだけ苦しまないでご自身を信じてほしいと願っておられるんですけども、追い詰められなければ痛みを得なければ我に返ることができないことがよくあります。神様は立ち返る最後の手段として彼らを苦しめる、こうしてご自身以外に救いがないことを証明し、裁く方はご自身であることを証明して、一人でも多くの方が立ち返るように願っておられるんです。そして聖書にそれを書き記させました。それは私たちが同じような虚しさにより頼んで自らを追い詰めて、もう滅びの中で燃え差しのようにギリギリで救われるのではなく、神様の示された証拠を確かめて、もっと素直に早く信じるためにここになされた御業が現実のものとして私たちへの教訓として示されているんです。そのことを覚えましょう。さて13節14節、これがとあります。つまり前の章15章からこの16章の12節までを指しています。これが以前から主がモアブについて語っておられた言葉である。そしていよいよ裁きが迫ってきました。3年のうちにとあります。モアブの受ける扱いは、モアブの栄光はそのおびただしい数の 群衆と共に軽んじられ、残った者もしばらくすれば力がなくなると。モアブはもう二度と誇ることができないほどに弱くされると宣告されています。私たちにはさらに優れた印が、証拠が示されています。この予言も成就、やがて成就して、モアブはアッシリアに踏み散らされます。これまでのモアブの歩みを見ますと、先にはだいぶ遡りますけど、イスラエルが出エジプトして約束の地に向かう前はですね、もうモアブはエモリ人の王シホンとバシャンの王オグ、彼らがもう視界の西側全部征服していましたから、戦争に負けて支配されていたんです。その支配者たちはイスラエルによって打ち負かされ、モアブの北の方ですね、全部イスラエルの領土になりました。イスラエルが約束の地に入るために視界の東側を北上しているときに、このモアブの地は攻め取ってはいけないとイスラエルに主は告げて、そして平和に通ろうとしましたけども、モアブは、仕方なしに通すんですけども、モアブのバラクはバラムという預言者を使ってイスラエルを呪わせようとしましたけど、できませんでした。それではということで、イスラエルを女性たちによって誘惑して偶像を拝ませました。この誘惑は成功して、イスラエルはひどい目に、ひどい目というか神様裁きを受けたんですけども、もうこうやってずっと親戚部族だったのに敵対しました。戦乱が続く中で、また飢饉が起こって、ベニヤミンから一つの家族がモアブに、飢饉を避けて避難しました。そこでルツ記の物語が記されていますけども、モアブ人とこのベニヤミン のボアズという方が、ナオミたちが女性だけ残って帰郷したときに、モアブの女性のルツがボアズと結婚してダビデの曽祖母とされます。こうしてモアブとイスラエルの間に平和が訪れたんです。その時代は良かったんです。神様を知る機会はいっぱいありました。しかしながらイスラエルが分裂し弱くなっていくと、モアブは再び高ぶってイスラエルに敵対するものとなりました。そして今学んできました裁きが及んだんです。このモアブへの警告は私たちすべてへの警告でもあります。イエス様がここの予言の通りに子羊として来られました。そして今も忍耐をもってご自身に立ち返るように語りかけておられます。テキストの2ページに抜き書きしましたが、エゼキエル書18章23節、私は悪しき者の死を喜ぶだろうか、神である死の言葉、 彼がその生き方から立ち返って生きることを喜ばないだろうか。神様はどんなに罪深い方もご自身に立ち返って救われることを願っておられます。そのためにイエス様は十字架で犠牲となられたのです。パウロは手紙に記しています。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。この心がこの十六章にも明かしされています。神様は、人にへの最終手段はこれ以上難しかったということで、ご自身の御子を私たちの身代わりとして罪の許しの道を、そして罪の深刻さを私たちに示されました。私たちはこのことを覚えて、高ぶらないように主の前にへり下って歩み、また一人でも多くの方を救おうとしておられる主の手足となって明かしていきましょう。お祈りいたします。天の父様、子羊を送れとありましたけども、真の子羊を主は私たちのために送ってくださいました。どうかここに明かしされています誠の救いの道を、どうか私たちはいただいたものとして主の前に謙遜に歩み、また一人でも多くの方の救いを願っていらっしゃる主の御子にかなって歩み、明かしできますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。